今日恵みをいただく御言葉はルカによる福音書の6章12節から26節までです。ルカによる福音書の6章12節から26節、はじめに12節と13節をお読みします。その頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名を付けられた。アメン。それではお祈りをいたします。王の王、主の主であられる我らの主イエス様、今生きておられ、我らをご覧になられ、我らを知り、我らをあなたのもとへと導こうと今もなお共におられ、助けておられる我が主、あなたを褒めたたえます。あなたの福音書、これをよく私たちが知り、読み、そして福音を私たちに教えてください。語るしもべの唇を清め、また預かる一人一人の耳を通りよくし、今この時ただあなたの命が豊かに満ち溢れる、しっかりと耳を傾け尽くすことができますように導いてください。これからの一切をすべてあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。今日の箇所のところによっては、ね、イエス様が弟子たちの中から十二使徒を、ね、選別する場面があります。イエス様はそれまで、ね、単独でいろいろな働きをされていたんですけど、しかし、ね、この神の国の奥義を、ね、地上において広めていくために、十二使徒を選びます。そして十二使徒を選んで、そして彼らにもこのイエス様の技をなさせ、イエス様のその諸々のしなくてはならないことを、それを告げ知らせ、そしてゆくゆくはこの人間の手を通して、ね、この弟子たち人の手を通して福音を伝えるように、ね、そういうふうに主は、人を選ばれました。で、このイエス様はその前に祈るために山に行って神様に祈りながら夜を明かされた、ね、イエス様も徹夜祈祷されました。夜通し祈って、そして本当に、ね、あの神の御子イエス様が、ね、徹夜祈祷する、もうそれほど重要なことだったんですね。その、祈るべき内容が、祈るべき内容、それが要するに十二弟子を、ね、選別し、そしてこの、ね、弟子たちに、いかにして、福音を、ね、伝えさせていくか、ということでイエス様はよく祈られました。で、そして、ね、夜明けになって、ね、13節、夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から10人を選び、彼らに使徒という名を付けられた。たくさん弟子たちがおりました。この弟子、という言葉は、ね、マセテースという、ギリシャ語です。マセテース、これは要するに学ぶ者、指示している者、あるいは、ね、もうこの弟子、これが、マセテースが属格になりますと、誰々に指示を受けているもの、ね、ですからイエス様に対して指示を受けているもの、学んでいるものが弟子たちですけども、でその中から、ね、使徒を12人選びました。で使徒、これはですね、アポストロスというギリシャ語です。ね、英語と全く一緒ですね。アポストロス、使徒。でこのアポストロス、これは要するに大使です。ね、全権大使、要するに、例えば日本のアポストロス、日本の全権大使は日本国から権威を、ね、移譲されて委ねられて、そして、ね、そのアポストロス、この使徒が発言した内容はそのまま日本国の、ね、発言内容になってしまう、そのように、権限が託された人です。ですから、ね、本当に使徒たるものは個人的な何かをするものではなく、公の、ね、もう全面的に権威を 上から委託されたもの、そしてその上の意向を遂げるべきもの、それが使徒です。アポストロス。ですから、使節とか、ね、全権大使、あるいはですね、このアポストロスには、艦隊、ね、要するに、戦艦とか、ね、巡洋艦とかを引き連れて、艦隊を率いて、ね、遠くの国を、ね、攻撃し、占領し、そしてそこのものを、ね、奪う、そのような、ね、艦隊、あるいは遠征艦隊、遠征隊という意味もあります。要するに、神の国からこの地上という、ね、遠国に、遠い国、天国から見れば遠い国かもしれません、この世は。そこに使わされて、そこにおいて、ね、敵を攻撃し、敵の中で捕虜になっているものを奪い返し、そして、ね、自分のものにする、自国のものにする。ですから、アポストロス、ね、この使徒というものは、上から権威が委ねられたものであり、そして、ね、自分の国のために敵国を攻撃するもの、ね、命を懸けて戦う、そういう意気込みがあるもの、ね、それがこのアポストロス、ね、の意味です。で、彼らを、ね、使徒という名を付けられた、ね、要するに使徒、それは、ね、この使徒たちが何も、ね、それにふさわしい風格とか、ね、頭脳とか力を備えているから、ね、イエス様が、ね、使徒と、して任命したんではありません。イエス様がただ単に使徒と呼ばれただけなんですね。使徒と呼ばれた。使徒と呼ばれた人の中には大工がおりました。あ、大工というか、漁師ですね。漁師がおりました。また、ね、酒税人もおりました。そのような、ね、一般的な人々、ね、熱心党員もおりましたし、ね、ですから酒税人と熱心党員でしたら、もうかなり仲が悪かったかもしれません。とにかく、何か特別に頭がいい人とかではなく、一般の人を、に対して、ね、この使徒とイエス様は呼ばれて、そして事実、イエス様の権威をその使徒に託すんですね。この人たちには後に、ね、病を追い出したり、悪霊を追い出したり、ね、そういう権威が与えられて、そして、ね、イエス様から離れて、ね、二人一組で行動して、ね、遠い国に、遠くに行って、そして、ね、悪霊を追い出し、ね、蛇をもつかみ、そういう働きをしておりました。ですから、イエス様の側から一方的に選ぶんですね、この使徒、という、このアポストロス。弟子というものは、ね、自分から、ね、学びたいという意欲を持ってこの先生のところに行くものですけども、この使徒というものはイエス様が選ぶものなんですね。ですから、ね、私は、ね、使徒になりたいと言って何か、ね、訓練して使徒になれるものではなく、イエス様の側から、ね、権威が委譲されてなるものですね。この日本の国の、ね、大使アポストロスは何かそういう、ね、試験とか、あるかもしれませんね。頑張ってなるような、ね、なれるようなところはあるかもしれないですが、しかしこの使徒職というものは、ね、イエス様に選ばれて、そしてイエス様から、ね、いつの間にかある日突然なっているような、ね、そういうこともまたあるんですね。使徒パウロも、ね、もう本当に初めはその気はなかったんですけども、ある日ある時もうイエス様に暴力的に出会って、強制的にね、光で打ち倒されて、そしてイエス様のね、弟子、イエス様の使徒になったんですけども、ですからイエス様はしっかりとこの前の晩祈り明かされて、徹夜祈祷して、そして神様とのその交わりの中においてこの十二使徒を選びました。で、その十二使徒の、その内訳がこの14節から16節になります。すなわちペテロという名をいただいたシモンとその兄弟アンデレ、ヤコブとヨハネ、ピリポとバルトロマイ、マタイとトマス、アルファイオの子ヤコブと熱心党員と呼ばれるシモン、ヤコブの子ユダとイエスを裏切ったイスカリオテユダである。以上の12人です。本当にバックグラウンドがいろいろあります。そして、このイエスを裏切ったイスカリオテのユダもおります。どういうわけで、この12人なのか本当にわかりません。ただイエス様が選ばれたから、ね、そうとしか言いようがないんですね。この中において、ね、マタイについても、ね、ルカの福音書の中で、ね、ある時、ね、酒税所に座っているところに、ね、いきなり、ね、 イエス様に呼び出されて、そしてついて行かされました。ペテロと呼ばれる名前もいただいたシモン、ヤコブとヨハネ、ね、彼らは漁師でしたけれども、ね、ある時もう本当にイエス様に 見入られて、ね、漁をしているところを、ね、本当にイエス様の素晴らしい御業を見て、ね、シモン・ペテロは、ね、私から離れてくださいって、ね、言ったんですけど、いや、あなたはこれから人間を取る漁師になるのだ、ね、というそのイエス様のコーリング、イエス様の召し出し、呼び出しによってペテロはこの使徒に、ね、されました。本当に不思議です。ただこれはイエス様の側が選ぶ、イエス様に選ぶ権威があるんですね。私たちは、このイエス様の仕事をなす上で、確かにイエス様の仕事をなしたい、ね、弟子になるということ、これは皆さんの側が、ね、できます。イエス様に支持されたい、イエス様に教えを、ね、乞いたい、そういうところは確かにあります。そして求めるものは与えられます。ただし、どういう役割、どこに使わされるか、それについては、これはただ主の側からの一方的なものですね。あのパウロでさえアジアに宣教行きたいって言ったけれども、その分ではない時、その分ではない仕事は任せられず、彼にはむしろその当時アジアでなくマケドニア地方の方に宣教する分がありましたので、ですから、ね、アジアの方でいくら働いても働いても、ね、身入りがなかった。けれども、マケドニアに行ったら、ね、たくさんの身を得た。ですから、どこに使わされるか、どこが身旨であるのか、これはただただ、ね、イエス様の側の、その一方的な、導きによります。で、それでこの、ね、十二使徒と呼ばれた人たち、彼らはこのようにして選別されました、ね、どういうわけで選別されたかは分かりません。ただしこの12人が選ばれたんです。で、12節から17節からですね、それからイエスは彼らと共に山を下り、平らなところにお立ちになったが、多くの弟子たちの群れやユダヤ全土、エルサレム、さてはツルやシドンの海辺から来た大勢の民衆がそこにいた。で、イエス様は山から降りた時、そこには、ね、大勢の弟子たちの群れが、ね、弟子たちですね、イエス様に指示を仰ぎたい人たち、イエス様に学ぼうとする人たちが大勢、ね、ここのイエス様のもとに駆けつけたわけです。そして18節、イエスの教えを聞き、また病気を治していただくために来た人々である。また汚れた霊に悩まされている人たちも癒された。群衆の誰もが何とかしてイエスに座ろうとしていた。大きな力がイエスから出て全ての人を癒したからである。アメン。イエス様には大きな力が秘められておりました。そしてそのイエス様から出ていく力によって大勢の人々が病が癒され、ね、悪霊が追い出され、諸々の患いが、それが全て治る。これイエス様から出ていたから、力が出ていたからです。それで多くの人たちがイエス様に、ね、癒していただこう。あるいはイエス様から何か教えをいただこう。ね、そして大勢の人々が、ね、遠くから、でもある人々は海沿いの、ツロやシドンの、ね、そういった遠いところから、ね、人々が押しかけてきたんです。そして、この20節以降、今日の20節からですね、この6章の、終わりの方まで、いわゆるですね、マタイの福音書の5章からの、あの三条の水訓、その内容があるんですけども、しかし、このルカ福音書の6章の20節以降のですね、内容、これちょっと、マタイの福音書の三条の水訓、とはですね、若干違うんですけども、しかし、そのターゲットはですね、明らかに違います。マタイの福音書における、そのイエス様が語られたのは、ね、群衆でした。しかし、このルカ福音書6章におけるこの三条の水訓のその語り出すターゲット、相手、それは弟子たちだったんです。この20節、イエスは目を開けて弟子たちを見つめながら話し出された。貧しいものは幸いです。神の国はあなた方のものですから。この二次節、 ここをもうちょっと直訳的に訳しますと、イエスは弟子たちに目を上げて、つまりイエス様は弟子たちに目を注ぎ続けて、そして話し出された。で、ここの話し出された、この話すという動詞、これはですね、未完了形が使われております。未完了形、つまり繰り返し繰り返し話し続けておられたということですね。未完了ですから、ですから一回話したらもうそれで終わりじゃないんですね。繰り返してイエス様はこの内容、この三条の水根の内容をですね、弟子たちに向かって、書いてありません、ね、20節にイエスは目を上げて弟子たちに、弟子たちを見つめながらって、この弟子たち、先ほども見ました、マセテースですね。マセテース、学ぶ者、イエス様に指示を仰ぐ者たち、その弟子たちに対してイエス様はこの20節以降の言葉を語られたんです。ですから、ここにおける人たちは、弟子としての教育を受けようとする人たちに対するイエス様の、教えだということです。で、先に語られたこと、貧しい者は幸いです、神の国はあなた方のものですから、ここだけ日本語だけで見ると、貧乏人は全部まず、幸いのものなのかな、貧乏人は全部そのまま自動的に天国に行くのかな、いやいや違うんですね。弟子たちに対して語られた言葉です。ですから、イエス様の弟子を目指す人、イエス様を師と仰ぐ人たちの中で、貧しい者は幸いです、神の国はあなた方のものですから。ここにおいて、弟子というものは、どういうものか、この世界はですね、2つの層に分離されております、水と油が分離しているように、この世も、2つの層に分離されています、第1の層は、天国に属する層、第2の層は地上に属する、あるいは、地獄、悪魔サタンに属する層、これ明確に、2つに分離されているものですけども、弟子たちというものは天国に、この天の御国の層で生きようとする人たちですね。ですから、この世から分離された人です。あらゆる世の富、世の贅沢、この世の栄華、それらは、この世に属する、地上に属する層のものです。フェーズ、層。そして、この弟子たちというものは、天の御国を目指すフェーズ、天の御国の層、こちらの方に属する人たちです。ですから、貧しい者は幸いです。神の国はあなた方のものですから、ですから、この世の層において貧しいものであって、そしてなおかつ天の御国の層を目指して、この世のものを捨てて、ペテロは網を捨てました。マタイは酒税所という、もう特権的にお金を、たくさん、取れる立場にいる、その座を捨てました。ですから、そうした世の座を捨てて、世の層から神の国の層に、移行して、そして天を目指して行こうとする、どうしても世においては貧しくなります、捨てるわけですから、そういった意味で世において貧しい、そして、御国を目指す人、そのような人は、幸いです。神の国はあなた方のものですから、ですからここで語られている先は、弟子たちに対してイエス様は目を上げて、弟子たちに目を注ぎ、弟子たちを見つめながら話しているということに、注目するべきなんですね。この弟子たち、御国へと目指す生徒たちの中で、この世において貧しいものは幸いです、天の御国を目指して貧しくなったものは、幸いです。天の御国がどんどんどんどんその人に対して近づいているからですね。だから、貧しいものは幸いです。神の国はあなた方のものですから。そういうわけで21節もですね、それと同じ見方から見ると非常に納得がいくものです。今飢えているものは幸いです、あなた方はやがて飽くことができますから、アメン。ここで飢えている、確かに、お腹が空いているという、意味もありますし、もう本当に心がカラカラで、もう思いも満たされていない、そういう意味もあります。しかし、この世を、御国の上に捨てて、そして、飢え渇いている人は幸いだと。なぜなら、そのうちやがて飽き足りるようになっていくから。 ですからこの世の層においては飢えて貧しくなっても、やがてその、ね、御国のゆえに捨てたからには御国の側から報酬を、ね、いただき、御国の側から満たされるんですね。だからあなた方は幸いです。今飢えてるものは、ね、あなた方はやがて飽くことができる、ね、満腹し満足できるようになっていくから、だから、ね、幸いだ。また、ね、二次節の後半、今泣いているものは幸いです、あなた方は今に笑うようになりますから。アメン。ね、イエス様の弟子を目指す人たちが、ね、この地上のものを捨てて、ね、ペテロが網を捨てて、あ、網がないって泣いている、いや、もうその泣き方はもうそのうち笑いに変わる。なぜ、ね、そのもう魚を取ることはできないかもしれないですけど、人間を取る漁師として、ね、もうこの地上のあの、ね、朝とかで作った波、あの網、それは、ね、もう投げ捨てたけれども、しかし福音という網でもって人を捕まえて永遠の御国へと連れてくるという、より栄光の職業に就いた。だからあなた方は、ね、今泣いていても、あなた方は今に笑うようになりますから、ね、というところですね。また22節、人の子のために人々があなた方を憎むとき、またあなた方を除名し恥ずかしめ、あなた方の名を足ざまにけなすとき、あなた方は幸いです、その日には喜びなさい、踊り上がって喜びなさい、天ではあなた方の報いは大きいからです、彼らの先祖も預言者たちをそのように扱ったのです。アメン。で、ここにおいて弟子たる者の、ね、最大の栄誉の出来事が書いてあります、ね、どういう出来事が弟子にとって最大の栄誉であるか、それは罵られたり、ね、足ざまに、ね、言われたり、ね、それも人の子のためにです、ね、人の子イエス様のためにですね、イエス様の名前のゆえに、イエス様を信じているがゆえに、イエス様を伝えたがゆえに、足ざまに罵られたり迫害されたりけなしたり、あるいは、ね、あざけったり軽蔑されたり、ね、そういう時あなた方は踊り上がって喜びなさい、ね、天においてあなた方の報いは大きいから、ね、皆さん、イエス様の名前の故に苦労して、ね、人々からあざけられたり罵られたりしたことはあったでしょうか。その時は、ね、喜びなさい、踊り上がって喜びなさいという時です、ね、皆さんが過去その時、ね、涙を流したかもしれません、悔しい思いをしたかもしれません、でも実はその時は、ね、幸いな時なんですね。本当に踊り上がって喜ぶべき時がこの、ね、イエス様の名前の故に、ね、人の子のために憎まれたり除名したり除名されたり恥ずかしめられたり、ね、足ざまにけなされたりする時、それは、ね、幸いなんですね。その時には、ね、喜び踊りなさい、踊り上がって喜びなさいと、ね、なぜならあなた方の、ね、先祖たちも、そのように扱われたから、ね、イエス様に言われます。で、24節から、この26節のところ、ここはですね、その逆があるんですね。まず24節、しかし飛んでいるあなた方は哀れなものです、慰めをすでに受けているからです。まず飛んでいるあなた方、この地上において、飛んでいて、そして神の国においては、ね、持っていないとするならば、それはあなた方は哀れなものです。ですから2つの層の中で、ね、地上に属する方において飛んでいる、ね、とするならば、あなた方は、ね、哀れなもの、ね、しかもその理由が慰めをすでに受けているから、ね、この慰め、パラクレーシス、という言葉、ね、もう慰め、哀れみ、ね、パラクレートスは、助け主、ね、聖霊様の別名ですね。もうすでに哀れみを受け、慰めを受けている、この地上の富、お金というものは自分の好きなように使うことができますね。お金を、ね、100万円持っていたとするならば、そのお金でもって、ね、海外旅行をしたり車を買ったり、その自由はそのお金の持ち主の本人にあるわけですけども、ですから、ね、そのお金を得ているということはもうすでに慰めを得ているということ。そしてそのお金を、ね、大体の人は、ね、どういうふうに使うか、ね、この地上のために、ね、自分の快楽や享楽のために ね、大体使いますね。お金を神の国のために使う人はとても幸いです。ね、天の御国のためにお金を、ね、用いる人にはどんどん神様が、ね、栄光の富を授けてくださいますけれども、しかし、ね、それを、ね、自分の好きなように、自分の、ね、神の国のことではなく世のことのため、地上のために、ね、この地上のフェーズの方のために使う人は、そういう人はもうすでに慰めを受けているから、だからあなたは哀れなものです。ね、あのお金持ちとラザロの話、ね、思い出しますね。お金持ちに対しては、ね、やがて彼が死んだ後、ね、手においてアブラハムとラザロが、ね、慰めを受けている、ね、けれどもアブラハムに言われてしまいます、ね、あなたは、ね、地上にいるときは、ね、良いものを受けていた、しかしラザロは悪いものを受けていた、けれどもラザロは、ね、今天このパラダイスにおいて、ね、慰めを受けているのだ、ね、慰めを受ける、ですからこの地上において富んだものとなり、そして御国においては心を細って貧しいものとなっているものは哀れなものなんですね。また25節、今食べ飽きているあなた方は哀れなものです、やがて飢えるようになるからです。ここにおいて食べ飽きている、満ち足りてる、ね、何もおか、ね、ご飯食べて満腹している状態というよりも、むしろそういう満ち足りている、ね、この世というフェーズの中において満ち足りているものは、ね、それは、哀れなものですね。やがて飢えるようになるから、この世のものは過ぎ去ると書いてあります。この地上のものは、ね、やがてなくなって過ぎ去っていきます。しかし御国のものは永遠に残ります。この天の御国のために働き人は、ね、それは、ね、これからどんどんどんどん、ね、天において御国において霊的領域において満ち足りたもの、栄えたもの、栄光あるものに、ね、なっていき、そしてその栄光は永遠に奪われることはない類の栄養です。しかしこの地上のものは過ぎ去ります。地上のもの、これにおいて飢えて満ち足りて食べ飽きている、ね、富んでいるとするならば、ね、天の御国のことがなかなか分からず、天の御国の方に、ね、心向けることもせず、結局永遠に続かない、結局、ね、世に心縛られたまま、ね、過ぎ去るもの、ね、世のものは過ぎ去ります。結局そのようになっていってしまうんですね。また、ね、25節の後半、今笑っているあなた方は哀れなものです、やがて悲しみ泣くようになるからです。この世において、ね、世の享楽において笑っている、ね、とするならば、ね、やがてそれがなくなって、ね、悲しむようになってしまう。また26節、皆の人に褒められるときはあなた方は哀れなものです、彼らの先祖は偽預言者たちをそのように扱ったからです。ですからこの地上における名声、この地上における有名、この地上において褒められるとするならば、この御国において貧しいものになってしまいます。もちろん御国において富んでる人が確かにこの地上において褒められるということはあります。しかしそれは、ね、当然ですね、その人は御国のことにおいて働いていくわけですから。けれども御国において全くナッシングでこの地上において有名人になって褒められて、ね、ということであるならば、その人は、ね、哀れな人です。キリスト教会の中において、ね、有名になること、これは、ね、有名になることを求めるべきではないんですね。本当に御国の働きの方を勤しんで必然的に有名になるということはまああるでしょう。けれども有名になることを求めるためにキリスト教に入った、これは、ね、哀れなものです。地上のもの、世のものは過ぎ去るからです。名誉もお金も、また美貌も若さも美しさも、ね、名声もやがて過ぎ去るものですから、キリスト教業界というところにおいてそれを、ね、世の楽しみ、世の富、それを、ね、求めているものはやがては先細っていってしまうものです。ね、この三条の水根と呼ばれるところによって、このルカ福音書は、ね、特に弟子たちを見つめながら、ね、弟子たちに向かって話しました。ね、弟子というものは、マセテース、学ぶ者、学者ですから、御国のために、神の国のフェーズのために学び、 イエス様に支持して、イエス様を目指して学ぶ人たちに対しては、このように、この世においては貧しいものであっても、それはやがては幸いになりますよ。世において泣いてるとしても、御国のために御国のために物を捨てて泣いているのでしたら、あなたはやがて笑うようになりますよ。このようにして、ですから、この世と対比し、天の御国のことにおいて、その天の御国のために働くゆえに、世において泣く人、貧しくなった人、また、あるいは、足ざまに罵られたり、その名誉の逆を受けたり、そういう人は幸いです。しかし、その逆、御国のことを捨てて、世のために富んだり、御国の栄誉を捨てて、世の栄誉を選んだり、こういう人は、災いですよ、ということが、ここにおいて記されているわけです。ですから、ここ、御国のことと世のこと、この二つのフェーズを、無視して、ただ単に見ているならば、貧しい人は幸い、じゃあ貧乏人はみんな天国に入るのかな、とか、そういうふうになってしまいますけども、そういうことではないんですね。泣いてるものは幸い、じゃあ、今私泣いてないけど、それは、災いなのか、なのかな、そういうことではないんですね。御国のために、働いて、そして、御国のゆえに、世において貧しくなったり、世において悲しみを覚えたりは幸いですよっていうことであり、そして、世のために御国のことを捨てて、笑う者は災いですよ。御国のことを捨てて、世のお金持ちになろうと努める者は災いですよ。そういうことですね。ですから、ここのところの区別を私たちはしっかりと、持つべきです。パウロもですね、言っております。第一コリントの7章を開きたいと思います。第一コリントの、7章、29節から31節のところです。第一コリントの7章の29節から31節。兄弟たちよ、私は次のことを言いたいのです。時は縮まっています。今からは、妻のあるものは妻のないもののようにしていなさい。泣くものは泣かないもののように、喜ぶものは喜ばないもののように、買うものは所有しないもののようにしていなさい。世の富を用いるものは用いすぎないようにしなさい。この世のありさまは過ぎ去るからです。アメン。ですから、この世というフェーズ、それから天の御国というフェーズが、しっかりとパウロの中で成り立ってますね。時は縮まっています、どんな時か、この世のありさまが過ぎ去る時です。だから、そういうわけで、この世に心を、置きすぎないようにしなさい。世の富に、もう執着を持ちすぎて、しまうと、ある時、その世の富を捨てなくてはならない時に、バッと捨て去ることができずに、あのロトの妻のように、もう世の栄華、世の享楽、世の楽しみ、快楽、それに掴みすぎて、その手をいざという時に離せなくなってしまうから、だから世のものを用いすぎないようにしなさい。時は縮まっているから、だから、泣くものは泣かないもののように、ですから、この地上の家に今泣いている人は、御国の家に捨てて泣いている人は幸いだ、イエス様はおっしゃいました。だから、この世のありさま、捨て去るありさま、それに対して執着しすぎないように、ただ、心を縛るべきは天の御国に縛るべきです。信仰、ビヒド、それは連合するという意味があり、またバンドする、縛る、束ねる意味がありました。どうか皆さん、この世をバンドするものでなく、天の御国をバンドし、天の御国をバンドするゆえに、この世のもろもろを捨てて悲しむものは幸いです。天の御国を得るために、この世の富を、捨てて貧しくなるものは幸いです。やがて満ち足りて笑うようになり、またこの世の、栄誉、この世の名声を捨てて、天の御国のゆえに、地上において、迫害されたり、イエス様の名前の上に悪行造語を言われたりするときは幸いです。天の御国において大きな、栄誉が待っているからです。どうか皆さんは、この地上のことではなく、天の御国のことを覚え、天国に心を縛って、そしてこの地上のものはますます、手放して、そしてこの地上を歩んでいく皆さんでありますように、 イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。それではこれから皆さん一人一人が今いただきましたこの御言葉をもとにそれぞれの祈りを祈る時を持ちましょう。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もこの御言葉を通して主よ、あなたが私たちを選ばれる時、あなた自身の祈りが積まれて、そして選ばれるということが本当に明かされたことを心から感謝いたします。主よ、私たちは今この時代において、主よ、あなたに呼ばわれて選ばれて、そしてあなたに従い、あなたのすべてを学びたいものを、そしてあなたについていきたいものをなせです。主よ、あなたが仰せられた言葉を、主よ、専門家の学者のようによく学んで、そして学者のように蓄えて、まだ学ばすものとして選ばれていることを心から感謝いたします。この時代もうすでに、主よ、本当に人という名前を持っている人たちはもういません。主よ、あなたが直接祈りを持って選んでいたからです。でも主よ、私たちは今あなたに選ばれて、そして主よ、あなたの弟子として、主よ、そのあなたの仰せられた言葉を学者のように学び蓄えて、まだそれを守り行い、それをまた次世代に学ばすということだけでも十分感謝いたします。イエス様、私たち一人一人に与えてくださったこの分を本当に超えることなく、まだその分を、主よ、本当に守り行わずに、ただ地面に、主よ、本当に隠してしまったそのタラントのように、主よ、それを使わない愚かな弟子になることがありませんように、イエス様、あなたが私たちを助けてください。あなたのためにもうげる人でありますように、あなたのためにもうげる人でありますように、あなたのためにもうげる人でありますように、あなたのためにもうげる人でありますように、あなたのためにもうげる人でありますように、主よ、あなたが助けてください。御言葉ももうげることができますように、主よ、もうがるあなたの弟子としてください。もうがる私たち一人一人となって、主の皆を褒めたたえることができますように、主を祝福してください。もうがるために地の果てにまで至ることができますように祝福してください。もうがるために、主を信じる者に与えられた、主を悪霊を追い出し、新しい威厳を語り、主をまだ蛇をもつかみ、サソリを踏みつけ、もうがるために行ったその先において、どんな毒を飲んでもイエスキリストの皆と血書と命と栄光によって害を受けることなく、もうがるために、主よ、あなたの打たれた鞭によって癒される、主よ、この福音を持って病人を癒して、そしてもうがることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。あなたは私たちにもうがるためのそのアイテムを本当にたくさん与えてくださったことを感謝いたします。私たちが命のこの商売をするときに行って必ず儲かることができますように、主よ、あなたは私たちにその力を与えてくださったことを心から感謝いたします。私たちはそれゆえ、主よ、地の果てにいたり、そしてあなたの命の働きをし、命の商売をして、そして儲かるものです。主よ、今日も儲かって、明日も儲かって、続けて儲かって、そして主の皆が崇められますように、主よ、そして主人であられるイエス様に、主よ、倍も残し、主に捧げて、そして主よ、あなたを喜ばすことができますように助けてください。主から本当に褒め言葉をいただいても、主よ、あなたが与えてくださったこの命のアイテム、この儲かる、この主よ、すべてのアイテムによって儲かったことをしっかりと覚えて、無益なしもべですと、主よ、この告白が聖書通り 私たちもあなたの御前において主をできますように、私たちを祝福してください。私たちに命の商売をして儲かるようにと、たくさんの主を儲かるアイテムを与えてくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって祈りました。アメン。
イエスは目を開けて弟子たちに目を注ぎ続けながら話し、何度も何度も繰り返し話し出された。主よ、そのあなたが何度も繰り返し話された内容、本当に天の御国のゆえに貧しくなったものは幸いであるということ、また今天の御国のゆえに飢えたものは幸いであると、天の御国のゆえに今泣いているものは幸いですと、人の子のために、イエス様あなたのために、人々から憎まれ、足玉に罵られ、除名され、恥ずかしめられ、けなされる時、喜び踊りなさいと言われるまでの幸いであることを感謝いたします。主よ、あなたの御国を得るためにこそ、私たちは諸々の世の物事を捨てなくてはなりません。しかし御国を捨てて世を得るために富んだものは哀れなものであり、また御国を捨てて食べ飽きようとしたものは哀れなものであり、また御国を捨てて笑うためにそれをしたものは哀れなものです。人々から褒められるために御国のことを捨てるものも哀れなものです。主よ、本当にあなたが今日このことを語られたことを感謝いたします。私たちがしっかりと御国のために働き、御国を得るまでにしっかりと日々歩んで続けていくことができますように、それはやがてすぐにでも笑うものとなり、やがてすぐに満ち足りたものとなり、やがてすぐに喜ぶものとなり、やがてすぐに栄誉あるものとなるためです。あなたが与えてくださることを感謝いたします。ますます御国のこと、御国のフェーズ、御国の層においてあなたにあって働くものでありますように、今日あなたが示してくださったことを感謝し、我々の愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り、
天に増します、我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストの名前によって祝福します。
アーメン。
アーメン。